宮地です。あ、こんばんちは。最近だいぶ暖かくなってきて、でゴールデンウィークも終わって、ずっと花粉症の薬を飲むのをやめるタイミングいつなんだろうって思ってるんですけど、もうそろそろ飲み終えてもいいんでしょうかね。飛んでるのかしら。まだもう飛んでないような気もするんだけれども、万が一飲まないでちょっと花粉を感じたら嫌だなと思って、なかなか飲むのをやめられていないんですが、いつ頃になったら飲むのをやめればいいんでしょう。まあ今年のねゴールデンウィークは飛び石連休でしたから、あれさ、最長11連休って結局11連休にするためにはその月水木金って休まなきゃいけなかったですよね、確か。そう、それって普段でもなんかもうただの夏休みなんじゃないみたいなね、ここだけ休めば何連休みたいなことじゃなくて、結構しっかり頑張って休まないと11連休達成できないっていう、なかなかハードなゴールデンウィークでしたよね。なので割と、まあ、いつも通り、まあ、カレンダー通りの方々は、まあ、仕事したっていう方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、さすがに最後の4連休は、まあ、特に月火ね、最後の連休なんかはちょっと物悲しさを感じて、っていうのも、まあ、生放送の番組、夕方のニュース番組やってる時は祝日も休めないので、まあ、月から木の担当日は祝日があってもその祝日お休みって、まあ、事前に言えばできるんでしょうけど、基本的には担当日なんで、まあ、休むっていうことは前提にはなってないから、ちょっと物悲しさを感じましたよね。だいぶなんかさ、やっぱり観光客の方しかいないから、こう観光客の方に混じって出勤するの結構辛いんですよ。なんか楽しそうだなみたいな。で家族連れとか多いじゃないですか、ゴールデンウィークは。だいぶなんかやっぱ観光地なんだなって思って、最近外国人の方も多いし、ちょっとね、まあなんだろう、寂しさを感じながら頑張ったゴールデンウィークでした。お仕事の方々本当にお疲れ様でした。で、皆さん映画の強行選挙って見ました？今更みたいな反応が聞こえてくるようですが、3月の20日でしたっけ？で日本で公開されて、でアメリカのアカデミー賞もイギリスのアカデミー賞も受賞も何部門かしてて、もともと話題作ではあったんですけれど、まあ、ローマ教皇のフランシスコ教皇が亡くなるっていうことがあり、なんかそこからよりこうグッと映画に対する注目度が上がったっていうことなんですけれども、まあ、例に漏れず私もその中の一人でして、フランシスコさん亡くなったっていうニュースを伝えながら、あれみたいな、そういえばこの間コメンテーターの方が今公開されてる強行選挙っていう映画やばいのよみたいな感じのことをおっしゃってたなって思って、なんか頭の片隅にあって、その時こうふと見ようかなって思ったわけですよ。全くその内容に関するネタバレとかも読んでなかったし、どんな映画かもいまいちわからなかったんですけど、まあ教皇が亡くなったっていうことはそのコンクラーベがね行われるっていうことぐらいは分かってたので、まあ勉強がてらねこれ映画見とこうかなみたいな、フィクションですけど、まあ、見たらいろいろ分かることも多いかなと思って見てきた。それが4月末ぐらいですかね、4月、日曜日とか最後の日曜日に見たのかな。そしたらやっぱりみんなその教皇がお亡くなりになってからみんな見なきゃって思ったんでしょうね。もう満員だったんですよ、日曜日の夜遅くの回で。で子供とかもいるし、びっくりするぐらい席もそのいろんな映画館 その予約サイト見てもう満席で、六本木とか渋谷とかももう満席みたいで、満席じゃなくても一席しか取れないみたいな、夫と見に行ったから二席が取れないみたいなので、やっと取れたのがもうほんと近くです、日比谷あそこのね映画館だったんですけど、まあびっくり、あんなに文字通り満席の映画館って久しぶりで、初めて体感したなぐらいで、年齢層も様々でしたし、 注目度が高いんだなっていう感じで、その日曜の夜で絶妙な時間に見に行ったんで、まあ映画館でポップコーンとか、まあ、あのホットドッグとか食べればいいかみたいな、あのちょっとお腹空いてても、まあ、ご飯がてら、まあ、映画館で何か買って食べようかなと思ってたら、人がその観客が来すぎて、あの回ってなくて、物販っていうか、もうこんなあの人来たことないみたいな、みんなあのなんて言うんですか、ちょっと慌てふためいてて、なんか申し訳なくなって結局、まあ、ポップコーンを一応すぐ出るポップコーンをね買ってみたわけですよ。いやー面白かったですね、ほんと。なんかああいう最後の最後に、あ、ごめんなさい、今からもしかしたらネタバレするかもしれない、もう今から見るし聞きたくないっていう人はすぐに聞くのをやめてください。なんかああいう風に最後にあの伏線をガサッと回収していく系の映画は気持ちいい、見てて。うん、最初の 2,30 分くらいはもう本当に誰が誰だか分かんなくて、であのカタカナが多いし、日本人には馴染みのない名前ばっかりが出てくるから、誰が鍵を握ってるんだろうみたいな、こうすごい頭を働かせながら見てたんです。まあ多分主人公はあのローレンスっていうあの仕切り役の人なんだろうなって。あれ、あの人ハリーポッターのヴォルデモートだったらしいですね。ちょっと私も見てなかったか分かんなかったんですけど、まあ、結構有名な俳優さんローレンス役やられてたと。でおそらくこの人がまあ主人公で、まあ、この人が教皇になるんじゃないかなって思いながら私は見てたんですよ。で、まあ、30分超えたあたりからもうちょっとずつこう点と点がつながり始め、で新たな点が生まれ、ここがどこにつながるんだろうみたいな、こう頭をフル回転でこう見ていく感じがすっごく私は好きだったんですけど、なんかさ、何見てる時は気づかなかったけど、後から振り返ったらあれめっちゃ意味持ってたみたいな。一番最初のあのベリーニでしたっけ、あの教皇の最初の方、割とリベラルな感じの、うん、有力候補じゃないかって言われてた通気教の人が、あの教皇亡くなってから、まあ教皇はチェスでも8手先を読むようなお方だったからなみたいな一言が多分開始5分ぐらいであったんですよ。スーってこう見逃してましたけど、思えばなんかあのセリフがこの映画の全てを象徴していたなとかね、見終わった後にこう思ったりしてね、これだけいろんな伏線を、まあ、おそらく教皇が、まあ、意図的に張ったであろう、ローレンスがこういうふうに動くだろうということを見越した上でいろんなこう材料をこう集めて散らしておいて、でことごとくそれをこう主人公のローレンスが拾ってちゃんと、まあ、真実っていうか教皇がこっちに持っていきたいなと思った方向に導いていく感じが、いやー見事だなーって思って、まあ、それこそあの亀とかもお庭にね出てくる亀脱出しちゃうみたいな、脱走しちゃうみたいなのも、あの亀が何のモチーフかっていうと、こう両性具有のねモチーフだったりとかして、こういうの終わった後にやっぱ考察をバーっていろんなサイト読んで、うわあれかそうだったかみたいな、まあ、思うのもあれば、自分の頭の中で、まあ、チェスとかそうなんですけど、うわあれがこうだったかみたいなね、あれば、こういうタイプの映画は見終わった後が一番楽しいって私は思ってるんです。あと最後のあの一番本当に最後の最後の映画のシーンで、3人白いこうワンピースを着た女性3人が外に向けてこうキャッキャこう飛び出していくみたいなのとかも、まあこれから起こりうる未来をなんて暗示してるっていうかね、がそういうシーンだったりとかして、こう意味のないコマがないって思って感動しちゃって、なんか未だにねもう見終わって2週間ぐらい経つんですけど、なんかこの興奮と面白さ、この後味の良さがずっと続いてるんですよね。いやー、だから断然もう多分これ配信されてる頃には新しい教皇の方が決まってんじゃないかって思うんです。収録してる日の時点でその日の夜にそのコンクラベが始まるっていうタイミングなんで、 まあ、大体 2,3 日高で決まるっていう話なんでね、もう決まってるんじゃないかなと思うんですが、どういう方が選ばれるのか。こんな未だかつてこのローマ教皇を選ぶ選挙に日本人が注目することって実はないんじゃないかって思ったりしてね、えやっぱり映画がこう与えた影響は大きそうですよね。でもあれですから、あの枢機卿なんか135人いらっしゃって、まあ、今回投票されるの133人らしいんですが、その中に2人日本人のね大司教の方、まあ、枢機卿の方いらっしゃいますから、だから今日ちょうどその番組で触れてたのが、あの菊池さんの方だったかな、まあなんかすごくあのとっても専門家の方が優秀な方でって言ってて、あの今後あり得るみたいなことをおっしゃってたんで、みたいな、そんな未来来るのかしらみたいな、ちょっと想像してわーって思ったりとかしてね、どうなるんでしょうね。でもなんかさ、あの仕組み自体がなんかかきたてられちゃうとこあるじゃないですか。もう一回あの枢機卿の人たちがシスティーナ礼拝堂の中に入ったら、もうそれ以外の人誰も入れさせずに電波も遮断して、で決まるまで出てこないみたいなこととかも、なんていうのかな、すごいうわーってなんか興味がかきたてられる。どんな感じなのかなって。だから多分この映画がみんなが知らないところだからヒットしたんだろうなとも思うし、そうだからね、どうなるのかなみたいな、そこら辺のこと想像するのも楽しいし、あとはまあ駆け引きみたいなところがね、実際にだって今回のコンクラベの前も、あの誰々枢機卿が病気らしいみたいなフェイクニュースが出回ったりとかもしてましたし、まあ、映画を見るにロビーイングみたいなこともまあ多少あったりなかったりするのかなって思うので、まあ、そこら辺のこともあるのかなみたいな、あ思ったりしましたけどね。楽しみというか、ぜひあの見てない方がいらっしゃったら見てほしいなと思うんですが、もうだいぶ満席みたいでね、映画館空いてる映画館を探すの大変かもしれない。いやいいよな、でもあの煙の色でわかるとかさ、昔から続いてる方法をずっとこう踏襲し続けるっていうのとかも、世界中がね注目する一週間っていうか、まあ日になるでしょうから、はい楽しみに待ちたいと、まあ伝える側なんですけど、はい、待ちたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日も始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。改めまして宮地です。ちょっと語りそびれたんですけど、あの教皇選挙のいいところはちょっと美術がいいというね、皆さんが着てる枢機卿の方々が着てる衣装とかも本来のものとは色味違うらしいんですけど、なんか芸術の作品のようでしたよね、こう絵画のようというかね。あれだってもちろんあそこバチカンの中借りられないんで、昔の由緒あるスタジオを借りてで一から建て込んでっていう話ですから、ちょっとスケール違うなと思いつつ、そんなところも注目してほしいなと。あとなんか音楽がいいらしいです。私はなんか結構スーッと聞き流してたんですけど、音が良かったって言ってました。はい、いろいろ着目する点はあると思いますので、ぜひ見てみてください。何もあの回し物ではございませんので、それでは皆さんからいただいたお便りも読んでいきたいと思います。ラジオネームよるかじさん、男性の方です。シャープ79の福岡うどんの回楽しかったです。よかったです、飽きられていなくて。このゴールデンウィークに博多どんたくで福岡に行ったのですが、以前東京に進出したと宮地さんが紹介されていた大地のうどんに初めて行ってきました。牧のうどん、助さんうどん、ウエストとはまた違うタイプの麺で、細麺でもちもちしていて喉越しがよくとても美味しかったです。次は稲葉のうどんも行ってみたいと思います。稲葉うどん、 ところでこの前鼻風邪を聞いてとあるドラッグストアにサイナスリンスを買いに行った時の話なのですが、久しぶりだな。そこで宮地さんのことだと思われるポップを発見しました。ほう、そこには人気女子アナがおすすめするサイナスリンスと書かれていました。個人名こそ書いていませんでしたが、間違いなく宮地さんのことだと思います。このドラッグストアに隅っこがいるのだと思います。隅玉効果絶大ですね、ということで、おー、すごい、私かな、私じゃない人がおすすめしてる可能性ある、人気とか言ってね、一応配慮をいろいろしてくださって、多分なんか宮地さんがとかっていうのをなんか書かない判断をしてくださったんだろうなと思いつつ、普通に引きがないと思われたのかもしれないなと思いつつ久々にサイナスリンスのお話で、そうサイナスリンスの話だと、なんか伊達パンダさんものドラッグストアで買い物してる時にサイナスリンスを見つけて、売り場の前に高校生くらいの男の子2人がいて話をしてて、ポッドキャストで聞いたんだけどかなりいいらしいよと、マジてか誰が言ってんの、フジテレビの宮地さん、あの可愛い人ねっていう会話をしてたっていうメールくれたんですよ。高校生がよ、まず高校生がこのポッドキャスト聞いてくれてんのかっていうことちょっと感動ポイント1だし、可愛い人ねっていうの感動ポイント2、高校生にも可愛いって思ってもらえるぐらいのすっごい自信出てありがとうございますっていう久々のサイナスリンスの話で、ね、ちょっとこう花粉シーズンが落ち着いてくると、もしかしたらサイナスリンスもなんかこう出番減るのかもしれないですけど、私は副鼻腔炎がちなんで、レギュラーに使っていきたいなと思っております。で、うどんの話、そう、大地のうどんはほら、もちもち系うどんなんで新しいこう流派なので、大地のうどんもね違う美味しさがあってね、いいですよね。もちろんごぼ天うどんを食べてくださったんでしょうけれども、大地のうどんといえばこうわさーって上にいっぱい乗っかってるごぼ天が有名ですから、そう、博多どんたくも久々のなんか響きだな。だいたいゴールデンウィークぐらい、5月の1週目くらいの連休に福岡の天神の街をね、こう大通りあるんですけど、天神真ん中棒だってビーって通ってる大通り、片側4車線ぐらいの大きい通りがあるんですけど、そういう場所をこう完全にこう何車の通行遮断してパレードしたりとか、あとはもう中心部じゃなくても私の地元とか、そういうなんていうの、まあ、いろんな、本当にいろんな場所で各地でステージとか出して作って、どんたくのイベントの一部としていろんな出し物やったりとかして、もう福岡市民が全体で盛り上がるお祭りなんで、懐かしい、行きたい、どんたく出たこともあるしダンスで、なんか久々のどんたくという響きに癒されましてありがとうございました。あとちょっと福岡つながりで、ラジオネームしゅんさん、27歳の男性の方です。よくポッドキャストのトーク内で宮地さんの地元である福岡の話が出るので、その話が好きで毎週土曜日聞いています。お、唐突に申し上げるようで申し訳ないのですが、私の方から出演者の提案および要望があります。実現可能かどうかはわからないのですが、現福岡市長の高島総一郎市長をこちらのポッドキャストにお呼びしていただくことは可能でしょうか。高島市長ご自身も元アナウンサーというご経歴をお持ちの方なので、もし実現したら個人的には結構嬉しいのですが、いかがでしょうか、ご検討くださいといや、ちょっとその発想なかったんですけど高島さんね、そう、もともとアナウンサーの方なんですよ。で、テレ朝さん系列の福岡のテレビ局の朝の番組やってて、で、私はね、その当時アナウンサーとしての高島さんを見てたんですよ。朝ですっていう番組で、で、高島さん見てて、まあ普通に知ってる人だったが、で、福岡市長になるっていうんで、私も確かびっくりした思い出があって、当時ね、高島さんは史上最年少かなんか36歳ぐらいで市長になられた方で、ね、そっからもうあまたの改革を、福岡の街づくりとかいろいろな面で改革をしてこられた方なんで、まあ確かにどんなお話をされるのかなっていうのは気になったりしますが、なんか高島さんの話で一個印象的な話があって、直接お話ししたこともあったこともないんですけれど、私の成人式の時のビデオメッセージで、まあ、高島市長がメッセージを寄せてたんです。 直接登壇じゃなくてビデオメッセージで、なんか確かその時にいろいろ話し合った中ですっごい印象残ってるのが、批判するのはいいが代案なき批判は良くないみたいなことを言ってるのをなんか今でも覚えてて、なんでか分かんないんですけど、なるほどって思って、確かにその通りだし自分も気をつけようっていう学びがあったのと同時に、代案なき批判をいっぱい受けてるんだろうかって思ったりして大変な仕事だなって思ったりとかしたっていう、まあそういう大したことない思い出話なんですけれど、まあね、本当福岡市といえば高島さんみたいな市長みたいなイメージもだいぶついてきてますから、無理だと思いますけど高島さんがここに来るメリットないからほんまにもし何かのきっかけでお会いすることがあれば、隅玉っていうやつやってましてっていう宣伝だけしとけます。でもし実際に聞いてくれて、いや面白いですねっていうようなことを言ってくれることがあれば打診してもよろしいかと思いますお忙しいんで市長もきっとね、一応ご検討します面白いな、ありがとうございます。もう一つ、ラジオネームみしょうさん、初めてメールしますと。私は福岡から単身赴任で東京に来ており、往復の飛行機でいつも楽しく拝聴していますと。ちょっと前の話になりますが、シャープ75でくまモンの発音について今迷っちゃったな、福岡のテレビ局 TNC のアナウンサーは、みなくまモンというイントネーションだったという話をされていましたね。こう平板という、アクセントですね。どこかでこの話を聞いた記憶がと引っかかっていたんですが、数週間経って思い出しました。 TBS の安住アナウンサーがラジオでこの話をしてた。ネットで検索するとやはり出てきまして、その時の話はくまモンのイントネーションは局によって異なる、はいそうですね、あとは、TBS とフジテレビ系列の熊本テレビ局は平坦なくまモン、日本テレビとテレビ朝日系列の局、さらに NHK はくだからくまモンですね、くにイントネーションを置いたくまモンだと。なので TNC は富士系なので、アナウンサーみんなが平坦なくまモンと呼んでいたのではないでしょうか。ちなみに熊本県の公式見解は、皆さんの好きなように呼んでという見事な夢のある回答とのことでした、ということでございます。そうね、でもなんかね、そう TNC さん確かに、フジテレビの系列局さんでもありますけれども、フジテレビはくまモンで呼ぼうって確かなってたんですよ、最新のアップデートされた版のアクセントが共通認識としては。でだからくまモンだって、いろいろ変わったんですよ、ここ多分安住さんが話してたのは結構前の話だから、多分こう定まってない時期だったんですね。どっちで呼ぼうみたいなので、こう各局判断が割れてた時期だったと思うんですけど、まあ、そこから何回転かしてるんですよ。くまモンから始まってもくまモンになったり、やっぱりくまモンじゃないかみたいな、多分各局こう揺れてる時期があって、で結果フジテレビとしては、まあ、おそらくこれ私の理解なんですけど、くまモンになったんですよ、だから頭高のねアクセントで、くまモンだと思って、いたのに、その福岡でお仕事させてもらった時に、熊本テレビだったかな、熊本の、まあ、アナウンサーの方がくまモンっていう、で TNC のアナウンサーの方も、いや我々も確かにくまモンで、まあ、結果的に呼んでますみたいなことをおっしゃってたのを聞いて、くまモンなんだってびっくりしたっていう話なので、そうだからくまモンって平板にしたっていう TNC さんの判断は、よりそちらの方が熊本の方々の、まあ、感覚に近いからそっちを採用してるっていうことだと思うんですね、私は。だから、まあ、そこを大事にするのであれば、フジテレビも熊門にすべきなんだとは思うけど、最近そうね、熊門っていう機会がちょっとそんなに多くはないので、もし次熊門がまた東京のテレビで出るとかいうことになれば、ちょっと一応議題としてはあげたいかなっていう感じですね。さすが安住さん、やっぱりこういうのこう各局の判断とかいう話してるんですね、日展で。まあ でも別にあのこういうの気にしてるのはアナウンサーだけなんで多分アナウンサーはずっとアクセントのこと気にしてますから、あれこれってこっちだっけあっちだっけどっちだっけみたいな、これが正しいんだっけ、いやでも文脈なんか単語の成り立ち的にはこっちだなとか、なんかずっとそれだけであの会話やり取りできるぐらいですから、はい、まあそううちの曲なんかで言うとその用語委員っていうのがいて、その各系列局の全国のね系列局さんたちと集まって今、うん、議論すべきアクセントだから割れてるアクセントとかについて協議するみたいな、そう協議体があるんですよ。そこで決まったものがこう一応こう系列全部に浸透していくようにこうあの渡されていくっていう感じ のあるんで、そういう競技体が、まあ、そんな感じで各局いろいろとこう言葉に対してはかなりストイックにあのやってる曲が多いんじゃないかなとは思います。まあ、アクセントの話とか面白いですね結構ね、あの多分皆さんが思ってる以上にすごいあの敏感にいろいろ考えておりますので、なんか気になるアクセントとか単語とかこれ正しいのとかあれば教えてください。ちなみにあの4月ね、あのエイプリルね、 1,2,3,4 の4月は4月じゃなくて4月ですからね、もっと言えば4月ですからね2月もそう2月ですからね、2月4月2月じゃなくて4月2月ですからね、ええ、これあのこのアクセントで読んでると何かやってた方ですかってなりますねアナウンサーに、そんな感じで、もし何か気になることあったら教えてください、何か面白そうだから。ということで皆様のメールも、引き続き募集しております。最近うどん関連ちょっと糸ようじ落ち着いてきましたけれども、うどん関連増えてましてね、あーうどんの話一個すんの忘れた、また次回しますね。まあうどんの話も引き続きお待ちしております。番組への感想ご意見などなど何でもありでございます。番組テーマソングは一応台本に書いてあるから言いますけど、番組テーマソングは今あのデモが上がってくるの待ちです。キキビビさんの制作、段階にあります。引き続きぜひ、お待ちくださいませ。ということでメッセージは私のインスタグラムのハイライトのところからか、番組の概要欄の URL から、送ってください。よろしくお願いいたします。あと墨玉ハッシュタグ墨玉つけてぜひポストしてください。よろしくお願いいたします。80回、今回もお聞きいただきましてありがとうございました。5月、ゴールデンウィーク明けってすごい退職増えるらしいですよ。なんか毎年話題になる退職代行サービスとかすっごい忙しいらしい。まあ自分の心を大事に、5月病っていうしほどほどにやっていきましょう。ぜひまた次回もお聞きください。以上宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。